ス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
それでは南くんの上半期ベスト10、2017、
はい、
映画上半期ベスト10を発表していきましょう。
お願いします。
では第10位は何でしょう。
第10位、ちょっとこれはあの独特なんですけれど、
うん、
白いて美しいて呪いの手っていう、
なんだそれ、
79年の土曜ワイドで公開された、
あの、はあ、
最初テレビドラマだったんですけれど、4年前ぐらいにあの岸田新さんの特集で劇場でも一回流れてて、
あ、そう
で DVD 化もされてなくて、なんか去年の12月からあの CS のテレ朝チャンネル2っていうところで、
うんうん、
EX マニアックスっていう番組始まったんですけど、
うん、
1ヶ月に1回しかやらない番組で、
うん、
土曜ワイドで円谷プロダクションが制作した特撮を使ったそのサスペンスワイドをやるっていう
2時間番組なんだ。
あの怪奇シリーズっていうシリーズで、で、その何年も前にあの恐怖劇場アンバランスっていう、
うん、
あのテレビシリーズがあって、それであった墓場からの呪いの手っていう作品のリメイクをその土曜ワイドでやったんですけれど、これちょっと面白くて、
どんな話なの。
ですね、婚約してたあのカップルだったんですけれど、うん、その彼氏の方が横領やってまして、
うんうん、
で婚約までしてたんですけれど、うん、その子にバレて、
うん、
その子からもらったネクタイで締め殺しちゃうんですよね。で横領してた仲間5人と その子をバラバラにしてそれぞれの場所に捨てたんですけれど、うん、なぜか右手だけが呪い持って右手が殺しまくるっていう話なんですけれど、
資料の腹渡2みたいな感じだな。
で本当の主人公はあの長戸博之さんがやってる大塚警部っていうその人のシリーズもんなんですけれど、うんうん、まあなんかやっぱりこの時代は豪華だなっていうのは、やっぱベッドシーンも生々しいですし、
うん、
直接なんかバイオレンスなシーンは見せないですけど、やっぱりなんかあの風呂場でバラバラにするときに、
うん、
あのノコギリの回転音とか その血を直接的には見せないんですけど、シャワー口に流れていくとかそういうのしっかり見せて怖いですし、でやっぱ円谷英二さんのやっぱ円谷プロ あの特撮がすごく面白くて、右手だけで自分の遺体を探して頭を見つけて頭をグイッと抱えて、その手が飛んでいくんですよね、頭を抱えて、そのシーンが
ロケットパンチみたいに、
なんかやっぱ人形なんですけれど、うん、逆に人形な分なんか本当に魂抜けた人みたいな感じで妙な怖さがあってすごいいいなと思って、でこの EX マニアックスっていう番組が6回で終わっちゃったんですけど、
終わっちゃったんだ。
まだまだなんかこの番組でいろいろ作品をなんか見つけましたっていうので終わっちゃったんですよね、うん、でどうしても復活してほしいんで、
ぜひ3年活動でこんなところで喋る。
まあでも
投書しろよ。
いや投書はしますよ。
投書もしたんだ。
ハガキでちゃんとハガキで送って
くる。ハガキで送ったんだ。メールじゃなくて。
いやハガキでしか募集してないんで。
あ、そうなんだ。すごいね、うん、今時。
なんでぜひ今でも再放送やってるんで。
岡村隆史のオールナイトニッポンみたいだ。
今でもたまに CS で再放送やるんで、
うん、
CS のテレ朝チャンネル2っていう、
はあ、
ぜひ機会があったら見てほしいなっていうので。うん、白い手美しい手呪いの手、
はあはあ、分かりました、
はい、
じゃあ第9位なんでしょう。
第9位ちょっと悩んだんですよね、
はい、
ローガンかザ・タップラストショー、どっちにしようかな。
ローガン
か
ローガン
タップザ・ラストショー、どっちにしようかな。
タップザ・ラストショーってなんだっけ。
水谷豊監督のタップのやつですね。
なんかやってたね、
まあ、水谷豊ファンなんで9位でもいいかなって言うと、9位に入れちゃうとローガン入れられなくなるしなっていう。
ローガンと同じぐらいの重みだったな。
重みっていうか、なんか一作目でこのスタンスで映画撮る人いないよなと思って。芸能人撮るっていうとどうしてもなんかアート的なもん撮ったりとか、品川庄司みたいになんかちょっとなんかバイオレンスなもの撮ったりするっていう中で、タップ映画、タップダンスを映画にするっていうのはなかなかないなっていう
の。タップダンスの世界には全く馴染みがないんだけど、タップダンスをしっかり描いてたの。
そうですね、あの一応水谷豊が、うん、する渡りっていう主人公が、
渡り 昔白戸三平の漫画みたい。
昔そのすごいアップダンサーだったんですけど、途中で、うん、あの事故で踊れなくなるんですよね、
うんうん、
でそれからずっと飲んだくれの生活でみたいな、なんか昔のそこに昔お世話になってタップっていう、
うん、
タップスっていう劇場がもう閉まっちゃうから、うん、最後にこうお前の名前で公演やってくれっていう依頼が来るっていう話なんですけれど、うん、最初の10分か15分ぐらい、大丈夫かこの映画って思うぐらいのテンポで始まるんですけれど、まあなんか最後やっぱカメラの人とかしっかりしてたんでしょうね。タップのシーンとかやっぱりなんか元気出るなっていう感じで、話はもうベタベタなんですけれど、なんかすごい元気もらえたなっていう。水谷豊に監督やってみればって言ったのは工藤監督、
工藤監督、
逃れの街の
工藤栄一監督、
栄一監督がやってたので、
あ、逃れの街つながりで今でも仲いいのかな、
うん、まだ生きてるんです
か。工藤監督死んだっけ。
今撮ってないですよね。
そうだね。
なんか
最近言われたんじゃないんだ。
いや、昔40年前からの企画だっていう話。
40年前に言ってたんだ。
だからなんか
最近言ったのかと思った。
なんか最後のイメージがちょっと逃れの街のワンシーンみたいな感じで、これは好きだったんですけどね。なんでまあ9位でもいいかな。ローガンは俺じゃなくても褒める人は
誰も褒めてなかったよ。ファミレス映画館じゃ
聞いててすごいなんかなんか居場所ないな俺のっていう感じで。
俺もだよ
ちょっとよかったいなくてって、うん、面接あってくれてよかったと思って。
そうだね
何も言えなかったもんな。
知らねえ映画バカだったよ
まあ人のこと言えないですけど、古い映画とかを入れたりここでしか見れないっていうのはなかなか俺らも入れられないんで、
う
ん、
俺はもうシネコンの映画ばしか見れない
かぶるんでしょうかっていうのがだんだん聞いてて寂しくなってくるっていうか、あれ俺もその映画結構高いのになっていう。
白リンチが誰も入れてなかった
し、まあ、それ後で言いますけれど、
はい、じゃあ第8位、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、
あ、2、
ザ・リミックス、
あ、
ボリューム2なんですけど、
シルマ監督の1位だと思ったら全然違ってた
全く入ってなかったっていう、
まあ、全員から無視された映画
まあもうこれは撮ったんでいいですけれど、うん、まあカートラッセルがああいう役もすごい好きですし、
あ、そう、ひどい役だ
った、ひどい役ですけれど、まあ最近のカートラッセルの中では一番はっちゃけてるって昔好きだった頃のカートラッセルだなと思って。
そっか。
あとはやっぱあれですね、なんかあんな深刻なことなのに、深刻な話をしてるのに、うん、まあなんかところどころふざけてるなっていう
方、基本コメディーだからね、
まあ、アライグマのあのちょっと話とか、やっぱあの緑、あの青い男の何でしたっけ、うん、あいつ、
グリードじゃなくて、
ジョン・ドゥーじゃねえや、
全然出てこないや、
まあ、あいつがすごいいいじゃないですか。
そうだね、あいつよかったね、あの 虫の女の子にお前はブスだってすごい言って、
そいつじゃないです。
あ、じゃない
あの主人公スターロットの、あの、
あ、彼女か、
彼女じゃない、男 の
男、
口笛であの弓矢を、
あのボヒカンの、
あいつがものすごい、あいつ泣かせに入るんだと思わなかったから、
そうだね、
すごい俺はあいつが好きで、いや、いいもんみたいな、そういう続編だな、好きだなと思って、でスタローン の, あのタイとかもちょっと次をなんか匂わせる感じで、ちょっと楽しみだなっていうのが。
そうだね。さあ、それでは第6位ですか。
はい、あ、7位です。
7位、
ルパンザサード地検部の石川五右衛門です、
ね。ああ、そうなんだ。短いやつね。
1時間ですね。
ねえ、TJOY でやってた。
TJOY で。ルパン史上多分結構ナンバーワンぐらいのバイオレンスですか、
ね。あ、そう。
最後、石川五右衛門がもう何十人もあの斬鉄剣で人をバラバラにするっていうシーンが見どころです。
無限の住人みたいになるんだ。
ああ、全然無限の住人よりあれいいですね。
そっか。
で、 もうそこまでダメージ受けたら五右衛門二度と剣持てないんじゃないかっていうぐらいダメージ受けたりもするんですけれど、でもまあ迫力ありますし、こんなルパンシリーズもありだなと思って、前回 の, あの次元大輔の土俵っていうのも受けておりして、
あ、そうなんだ、
このシリーズは本当おすすめです。1時間でも俺は見る価値あるなと思います。
1時間でも1800円とかの通常料金なの。
そうですね。
あ、強気だね。
強気ですね。
そうか、
まあ、さすがにあのシネマチネで見ましたけど、
1300円、そうだね、
まあ、でもぜひこのシリーズは見てほしいです。
はは、わかりました。じゃあ第6位は何でしょう。
6位は クリミナル2人の記憶
を持つ。俺の8位ぐらいに入れたやつだよ、
ね、いや大好きですね。
面白かったね。
いや、なんか穴がどうのこうのっていう前に、うん、まあ、この設定が現実でもねえのに穴も何もねえだろうと思って、
いや、そこで一つだけ大きな嘘をついて、それを以外は頑張るのが、ね、フィクションのあり方なんだ、そこで他に穴があったら問題だって話だよ。あ、
いや、でも俺はもうそんなことより最後この人がどうしてもこの家族を守りたいんだっていう、うん、昔の記憶と今の自分が変わるっていう時に、うん、もうどうでもよくっていうか、守るために必死っていうところを見せられたっていうのがものすごい好きで、あの最後のもうカーチェイスにしろ、あの斧持って戦うシーンにしろ、うん、あそこはすごいグッときて忘れられないなと思って、うん、この映画好きですね。
なるほど。
まあ、ちょっとラストのオチであいつを CIA で雇おうと思うんだっていうのはどうかと思いますけど、
ね、人格がねすぐあんなの表現してもおかしくないからね、
まあ、あとケビン・コスナーってやっぱすごい人だったんだなっていうの。
あ、ケビン・コスナー素晴らしかったね。かっこよかったよ。
それをちょっと思って、ちょっと6位かな。
なるほど、
はい。
じゃあ第5位は何でしょう。
第5位メッセージです、ね、
メッセージ、俺が意味を分からなかったメッセージ。
あ
ー、俺あのカセット館後藤さんも何位だかに入れてた。
俺まあ単に言うと SF がそんな得意ではないんですけれど、あ、面白かったなっていうので。
あ、俺ね、なんかね、新潟のウィークっていう雑誌で、おすすめ映画を語る対談に誘っていただいたんだ、でそれで最近ずっと見た映画の履歴をずっと見てて、したら複製された男ってあって、あれもね、最初見た時は結構面白かったなって思ったんだけど、ネタバレを読んだらすっげえつまんねえなって思って、だからあの監督で俺やっぱダメなんだって思って。
俺あの監督の中でこれが唯一好きなんで、うん、唯一俺初めてこの監督で楽しめたなと思って。
分かんなく描きたい人なんだよ。
あ、まあ確かにボーダーライン、うん、
だってさ、本当にさ、あの子供死ぬ前から暗かったらダメだろうって思う。
そうですね。
うん、
まあボーダーラインの時もなんかこの監督、うん、結局この女の人が主人公かと思ったら、うん、ベネチオ・デルトロの方だった。
俺こいつ苦手
の人が次のグレートランナーじゃないですか。
困ったな。だからクリストファー・ノーランとかさ、なんかちょっと頭良さげにしてるやつのなんか嫌味を感じるよ。
あ、俺はなんか途中でその親子喧嘩やってる話の中で、うん、数学者のその話が出てきたんで、うん、もしかしてっていうところで、あ、そういうことなんだっていうところにちょっと快感がちょっと出たんで、うん、ボーダーラインとかよりは俺比較的にやっぱ見やすかったなっていうのがやっぱあって、うん、まあ、あんまそういう SF のジャンルは好きじゃないですけれど、うん、楽しかったな。
そうか、まあ、見てた時は楽しかったんだけど、自分がアホであることをなんか突きつけられるような気がして、ね、嫌味なやつだなってもうムカッとする。
まあこの監督が初めて楽しいと思ったのは事実なんで。
あ、そう、じゃあ次行きましょう。
第4位パトリオットデイです、ね、
あ、パトリオットデイは俺も3位に入れたよ。今から考えると4位だったなって思うんだけど。
いや全然楽しいじゃないですか、
うん、あのね、やっぱ銃撃戦がね、未だに素晴らしい。近年見た銃撃戦で一番良かったんだよね。
あの本当忘れられますもん、あのハンマー投げてくるや
つゴトンっつって
それでなんとかしろみたいな、それを使えか。
そう、
そんなことあるんだっていう、まあ、フィクションかもしれないですけれど、
うん、
いや面白かったなって。あのやっぱ操作するところも面白いね。100時間でどう詰めていくかっていうところとか、
うん、そうだね。
って、あのバーニングオーシャンとかも好きなんですけれど、うんうん、やっぱ決定的に違うなっていうのはやっぱその操作の詰め方とかの描き方が うまいなと思って、うん、踊るの一作目とかなんかそんな感じがしたなっていう、カメラをちゃんと使って
キョンキョンが出てたやつだっけ、キョンキョンが出てたやつ、
そうですそうです、操作の進み方のテンポっていうかそんな感じでちゃんと2時間の中でちゃんとしっかりとそういうところかけてたりもしますし、あと何でしょう、マーク・オールバーグが主人公のようで あんま現場にいないっていうか、なんか銃撃戦も途中から来るじゃないですか、なんか
あの人ね結構上の仕切る立場なのに、平気でうろうろしてたよね。
あともともとマラソン大会に 回されたのは、うん、容疑者をなんかぶん殴ったかなんかで降格されて一時的にあそこに行ってっていう、でもそれ あの人が街を知ってたから、うん、犯人がどのタイミングで街で逃げたかっていうのを、うん、上司と話してそれをカメラに合わせていくっていうのとか、うん、マスコミの対策どうするかとか、
うんうん、
トンネルで見た時にちょっと見たかった部分がちょっとそういうのがあったんで、
うん、
ちょっとこれはやっぱり良かったなと思いました。
じゃあいよいよ第3位ですか。
そうです、第3位です、
ね、はい、
ザ・コンサルタント、
ザ・コンサルタント俺の1位ですよ。
いや全然もうこのから上は別にどうでもいい、どうでもっていうか、まあ、個人的に好き嫌いっていうのなんですけれど、まあ、とんでもない映画だったんです
。素晴らしかったね。あれはファミレス映画館で喋りたかったね。
音楽聴きながら自分のスネを鍛えるとか、
うん、
最高のシーンだなと思って。
うん、
まあちょっとラストのオチとかも結構好きなんですけど。
泣けるんだよね。素晴らしかったよ。
中あのあれですよね。やっぱりそういう障害を持つ道の行動じゃないっていう話とかで、
うん、そうそうそうそう、
そこがやっぱ良くて、
うん、甘えんなと、
ね、
その甘えんなって言ってたら殺人マシーンに育ってしまった
すごいもう一流の武器を扱えるっていう
ね
え、いやなんかでもこれ続編あんのかと思ってちょっと
続編があったらワクワクする、ね、
ワクワクして今、うん、仕方ないですね、いやこれはもう多く言わず見てほしいなっていう、
いやもう年末のね年間ベストを決めるにあたってもう一回見返さないといけないんだけど、年末あたりにそれが楽しみでしょうがないね。
もういいと思いますよ俺もも
うね1位もう確定だよね今年の。
今 DVD 発売されたんですけど、うん、ちょっと廉価版待ってるんですけれど、
うん、そうなんだ、
いや廉価版待ってるより割引出たら買おうと思うぐらい
です。俺はレンタルでいいよ、
まあ、とりあえずそれぐらいコンサルタントおすすめなんで見てほしい。
はい、じゃあ続いて第2位ですね。
第2位はハクソーリッジ。
ハクソーリッジ俺の7位ぐらいだったかな、う
ん、これメル・ギブソン監督ってそんな得意じゃないんですよ、そのアッカリフトをみんなすごいって言うんですけど、うん、やっぱりどうも苦手で、
うん、
やっぱ宗教色も強いですし、
そうだね、
今回も宗教色
はあるんですけど、めっちゃ宗教色あったよ
ですけれど、
敬虔なクリスチャンが主人公、
割と今までの作品に比べたら現代寄りじゃないですか、だからまあその人の話も分かるなっていう気もありますし、
うん、
やっぱり戦争侵害でやっぱ抜群に面白いと思って、
いやーすごかったね。でもまあ菱沼監督の話聞いたら事実と全然違う。
いや別に俺その事実どうのこうのは気にしてないんで、
いやただねいっぱい勲章をもらったっていうのがあるじゃん、あの映画だとわずか2日間の戦場経験しかないんだよ、だからちょっとどうかなって思ってたら実際は違ってた。
いやなんかまあそれ聞いててなんか知っててもこの映画は俺は別に変わらないなと思って、
うん、
だからっていう気にしかならなくて、
まあ2日間でもね寝ずにほぼ働いてるし ね
さっき言ったパトリオットデイズでだってこんな、うん、なんか詰まってましたけれど事実と違うっつってもこの映画が嫌いかっつったら嫌いじゃないですし、
うんうん、
やっぱり映画として楽しかったなっていうのが強くて、
今年はね沈黙もあったからね、
あ同じ人でしたね、
そうクリスチャンのそう 並べてみると面白い。
最初どうしようもないギャグみたいに書かれてたあの、うん、縄で8の字作っておっぱいかっていうやつであの軍曹を助けたじゃないですか。ああいうところとか、
ブラジャーだね。
ああいうところもちゃんと生きてて、うん、俺はすごい良かったな。映画的でアクション映画としてすごい良かったですし、
そうだね、
ここでこれが来るかっていうのとか、
うん、
あと戦争映画なのに相手も助けるっていうところもあったりして、
ま
あ、
日本人がね鬼のように強くてね、うん、ちょっと日本人として誇らしくなってた日本兵。
下手するとあれこのプライベートライアンよりは好きですと思うかもしれない。
まあね、プライベートライアンをね、俺は劇場公開時から見返してないんだよね。だから鮮明な記憶とは言い難いから、うん、比較できない。ただプライベートライアンは冒頭が抜群に面白くて、その後ダラダラ話が続くのが、
まあ、3時間ありました
からね、かったるかったけど、ハクソリッジはクライマックスがお尻にちゃんとあるから、こっちの方が見やすくて楽しかった気がする
ですね。あとやっぱ父親ですね、これも父親のその、うん、なんとか息子を助けたいっていうので、
アンチューおじさん、
でも助けると息子は戦場に行っちゃうっていう、あのなんかちょっと複雑な感じとか、
うんうん、
ああいうところもいいなと思って。
そうね、かっこいいお父さんだったね、
はい、いやちょっともうあれですね、戦争映画でここ何年かつかプライベートライアン以降で俺は一番好きかもしれない。
一番そんなに
戦争映画の中で、
あそう、どうだろう、俺は今ちょっと瞬時には判断できないな。素晴らしかったとは思うけど、
まあ、それぐらい好きですね。
俺はね、あれが良かった、ブラックホークダウン。
あ,
あれでも戦争と言えるか分かんないんだけど、
まあなんかあれは冒頭の中に、うん、ブラックホークダウン、
あれはもう本当に息ができなくなるくらいハラハラして、そういう意味じゃ興奮度はブラックホークダウンの方が上だと。
ブラックホークダウンは俺
はね、近年で1位はね、ブラックホークダウンも良かったけど、あの硫黄島からの手紙。
硫黄島だったら俺はあの韓国映画の高知戦の方が好きです。
高知戦も良かったけどね、高知戦はやっぱもう、うん、まあ、もちろんいいんだけど、硫黄島は日本人が描けないことをしっかり描いてくれたっていうのが何より素晴らしい。
しかもクリント・イーストウッドがあれだけ日本のものを作るっていう
とんでもねえ戦場場面でさ、徹底抗戦でかっこいいんだよね。
確かにブルーレイで俺も何度も見直してますけど、でもなんかちょっとおかしいようですけれど、エンターテインメント的にすげえ面白いと思って
そこがいい。だからそれが日本人にできないことじゃない。
いやハクソーリッチ の,
ッチが
のどうしてもあの暗い感じでバンザイって、うん、渡辺謙とかが、うんうん、なんか自決するような感じでやってくるのよりは、ここぐらいなんか相手側ですけれど、うん、なんか勝利的な感じで見せられる映画の方が、
う
ん、なんかエンターテインメント的な戦争映画としては楽しかったな。
なるほど。
でハクソリッチでそれで衝撃受けて2位です。
はい、じゃあ1位は何でしょう。
1位はドラゴン&マッハ。
ドラゴン&マッハ、はい、今年の正月ぐらいに東京でやって、新潟では公開しなかったやつだ、面白かった。
DVD で見ましたけど、いや最高ですね。
あ、そうなんだ。
ちょっと、まあ、いろいろネタバレ、
ホワイトパレットは見たけど、ドラゴンマッハは時間が合わなくて見れなかった。
両方 DVD で見たんですけれど、うん、俺断然ドラゴン&マッハですね。
そうかそうか。
もうウージンとそのトニージャーの戦いもいいんですけれど、うん、やっぱストーリーいいですね。あの白血病の娘を持つトニージャーのタイの、
うん、
あの監修と、
うんうん、
もう一つは潜入捜査でもう麻薬漬けで、うん、入れられて、
登
録された刑事と、うんうん、あと人身売買の組織とかいろいろ絡んで進む話なんですけれど、
へ、
あでも小泉さん多分ラストそんな嫌いかもしれないです、ね、
あそう、
ラストなんかウィルソン・イップのオーバーサマー爆裂刑事っていう映画っぽく終わってるんです
よ。全然知らないよ。
あ、俺ウィルソン・イップの中で、うん、イップマンよりそっちの方好きです。
あ、俺イップマンがあんま好きじゃない。
あ、とりあえずその そのなんでしょう、ウィルソン1分の中で一番面白いんじゃないかなと。前回のその何でしたっけ、あの、SPL 狼吉塚に死ねよりは、うん、まあ、全然関係ない続編ですけど、こっちの方が俺は断然好きですね。
わかりました、
はい、
さあそんな南くんのベスト10でしたが、他に何かある？
他にですね、他にですと一応ちょっと人よりは少ない24分ぐらいしか見てないんですけど、あとハードコアとか。
ハードコア、そうだね、ハードコアはシネマ監督が入れてたんだっけ、後藤さんだっけ。
入れてました、入れてました、ね、ハードコアのあの なんでしょう、見たことないことをやるなと思って。
まあね、俺はでも酔うからダメだった。
まあ、敵が何をしたいのかがよく分からなかったっていうのもあるんですけど、
まあね、話もあんま面白くなかった。
あとはやっぱキングコングとかも好きです。
キングコング良かったよ。俺はもうだみんな入れてると、あんだけシンゴジラでさ興奮した人らがなんでキングコング入れねえんだよ。
全然俺キングこっち派ですけどね。
うん、おかしいだろうって思ってね。
これが意外と日本でもヒットしなくて困るんですよね。
そうか、面白かったのに、夏めっちゃ楽しかったよ。
あとはそうですね、あとみんなダメだって言ってましたけど、意外とグレートウォールとかも楽しかったですし。
ああ見てもない。
あと何でしたっけ、忍びの国とかも。
ああ見てない。
昔の忍者映画っぽくて好きです、
うん、あそうなんだ。
俺から子供だった80年代の特撮の感じの忍者、
うん、まあ、子供向けって感じが見るからにして。
子供向けです。
そうか、見る気しなかったな。
でもそれをちゃんとやろうとするのがなんかどっかリアルに寄せようとしたりしたりするじゃないですか、うんうん、そういうのじゃなくてもう本当に昔の忍者映画をやろうというところが俺はすごい好きでしたね。
こんなとこですか。
あと、うん、どうしようかな、銀魂とかも。
あ全然知らないや。
銀魂はその
漫画が好きなの？
いやアニメ版の映画の実写版なんですけど、ウルシュンの、あの福田なんとか監督、あの勇者よしひこシリーズとか、うんうんうん、俺あの人が苦手で、でも一応銀魂アニメ好きだったから見ようと思って見に行って、うん、卑怯な笑いの箇所が2箇所あってそこは笑っちゃったんですけれど、うん、でもやっぱ他はその監督のテイストなんですよ。
ここはおすすめ映画を言う場面で、
いやその2箇所に関してはその2箇所に関しては心底すごいおすすめです。
あそう。
ただその以降のギャグが勇者よしひこシリーズとか好きな人にはおすすめですけれど、うんうん、俺はあんま好きじゃない、まあ、
見たことないからわからない。あの変態仮面とかもやってる人だっけ。
やってますね。
そうか、一歩も見たことないな。
あとは相棒が橋本はじめ監督の作品になったんで、ラストがなんかちょっとなんでしょう、今までの映画版と違って、あ、うん、こういう風に終わるのか
ってい
う。
探偵はバーにいるっぽかった。
あ、そんな感じですね。なんかやってることは割と映画版の相棒をまた違う切り口でやってるような感じなんですけれど、うん、ラストこういう感じで終わるのはなんか一本の映画的で俺は好きだなと思って、よかったですよね。
じゃあそんなところでしょうか、
はい、
ではまた下半期にお会いしましょう、
はい、失礼します。
さようなら。